はい、始まりました。
しんいちさんがいる。
こんばんは。
なんだっけ、最初。
いつもどうやって
始まるの？ダモンテ紹介のラジオですでしょ。
ダモンテ紹介ラジオ。
じゃあ、それです
。いや、僕リスナーだから。
ね、その始まりも、なんか。
ちょっとマリコさんをディスりながら、
マリコの真似をし始めて。
ちょっと真似してる。
なんだっけ、まあ
おぎラジオは瀬戸内海に浮かぶ人口160人の小島、おぎ島に暮らす家族と仲間たちの近況報告ラジオです。
第、
ね、何回目だっけ、
ちょっと意地、もう意地悪いね。すごい意地の悪い。
もともとさ、西川家のポッドキャストに憧れて始めたから。
先生です。
ちょっと反省したのは、家族とその仲間たちの近況報告ラジオなのに、仲間たちのところに出かけてない、僕らが。
そうね。なんか最初の頃ゲストと僕らと行ったりして、とか、
その後、だってこの間1年ぶりに更新とかだったの。
そう。
そう。だからちょっと。
毎週、今週更新されてるかなってチェック
して。いやいやいや、
おかしい。
まだされて
ない。おかしい。
そっか。いや、なんか、小木のメディアとしての役割というのがあったんだなって。と思ったんだけど、自分でやり始めたのの方が僕は面白いです。リスナーになれるっていうのが。別のメディアとしてあった方が。
何という意味？あ、僕らがやった方が。
そうそう、始めたの
すごい。
そう、めっちゃ面白い。それで、質問するとさ、聞くと怒るじゃん、二人。
怒ら
へん。特に海翔くんでしょ。
君、いい質問だね。
だからそれが、ハードルがめちゃめちゃ高いじゃん。あれ聞いてさ、もう呼ばれないじゃん。
そんなことないよ。
いや、だって質問力超大事
とか。そう。
あとあれがびっくりした。ビビリの方なんですよねの後に、1100円ですっていうのはひどいと思った。
ひどい。だ、新さんそういうの上手。内心何を思ってても その場でなんか卒ない受け答え絶対できるよ。
あ、でも1回しかできないの、その人に対して。継続、お店の方として常にそれをやってるのも超きつい。
でも、
一発やる
ともういいでしょとみんな言わへんやろ。絶対最後までなんか相手せへん。
いやいやいやいやいや、それは健太郎さんだと思うわ。
あの人も気ちっちゃいからな。
健太郎さん誰かと話してて、ゴミ捨て何億か分ずっとって言ってなかった。
あ、そうそうそう。また喋ってはるわ。
もう聞き役としてちゃんとできるとこでしょ。そう。だからすごい面白いなと思って、よかったです。もうメモまで持ってきちゃいました。聞きながら。
結局第何話まで聞いたの？最初は000回
で、聞いた聞いた。あ、002までだわ。
でも全然。
海翔くんのやつと、あ、でもね、4回、あれ？海翔くんのやつ、4回は聞いてるな。休みが多い理由、途中まで聞いてるって感じ。でも海翔くんのやつ飛ばしてた。わかんない、どうしてか。
知ってる、知ってる。
後半、ちょっと慣れてきたからね。
あ、そうなんだ。
最初はちょっとね。
いやー、すごかった。じゃあ、メモ読んでって、質問するっていうのでいいですか、
うん、
まずね、本当にささっとしたやつなんで。
え、ちょっと待って。なんか自己紹介とかせんでいいの、
う
ん、
あ、そうか。
誰？
とりあえず、今日はダモンテ紹介、夜のダモンテ紹介に、ご近所の西川慎一さんが、わざわざ雨の中、俺をポッドキャストに出せと。
そうです。
ゲストとして押し売りしてきて、で、西川慎一さんは、あれですよね。じゃあ紹介してみてよ。
しんいちさんは、
うん、
何年前だろう、かれこれ3年半、いや、もう4年
前です。
4年前に
4年以上4年、
タイから、
うん、
家族4人で引っ越してきた、
うん、
西川一家の父親役、役じゃない父親をしています。
そうです。
で、妻のマリコさんと、優香優希、そして島で生まれたユーミ、
新キャラ登場、
そう、3人の父親ではあります、
はい、
で
同級生なのね、
そうそう、ナギ、うちのナギと同級生のユーミちゃんがいます。そうね、仕事はというと、私もよく分かってないんだけど、今は何、イギリスの会社に属してるの？
そうですね、そうなんです。
この間までフリーっていうか自分の会社をしていたけど、その会社がどうなったんだろうって私は思っているので、今日聞けたら面白いなと思っているのと、とにかく、ワードプレスをこよなく愛する人
ですね。
そうですね。
ワードプレス、
まあ、そうですね。
はい、
パソコンの人ですね。
そう。
そうですね。 そうですかね。
IT ギーク。そう。
まあそうです。開発をやってたけど、今は、その、開発会社の東京でのセールスをやるっていうのを。
でも、小木の大半の人には、うん、あいつ何やってんだ、無職なのかって思われてる。
もうそのフェーズ終わったんじゃ、さすがに。
もうね、
大丈夫
だね、いいこと、もう聞かなくなったんじゃない、自分に。あの、気も、慣れすぎて。時間が経っちゃったから、うん、あの前は、どうやってお金を稼いでる人なのかなってことが分からないとその人謎すぎるじゃん、
うん、
でもずっといるから
大丈夫なんだ、
ね、もういいかなっていう。
まあ確かに、
うん
うん、
もう大丈夫だ、
うん、だって僕やっぱパソコンのこととか聞かれるもん島の人に。
へえ、うん、あじゃあちゃんと認知されてきた。
いや分かんないのそれが。
何が分かんないのか分かんない。
電話がどうした
って、ね、メオンで俺スマホに変えようと思うんやけど、うん、どれがええみたいな言われた。
ああもうやばい。
40分であなたに説明はできないって
上野文子さんはいつもガラケーを持ってきて、このパシンパシンって光る赤が消えんのじゃ、言う
て。ああ、わかんないね。コンテクストをすり合わせるだけでだいぶ時間かかる
ね。そうだね。あとでもメニュー開いてもわかんないでしょ。
わかんない。
難しい。
うん。僕もなんかアンドロイドの何かをどうにかするっていうので、できなかった。
で、みんなあの若い人何でもわかると思ってるから、うん、魔法使いやと思ってるから、ね。
Windows もわかんない。
知らないし。
だから、そうそうそう関係ないんだよね。そう、まあそういうことをやってます。で、オギラジオっていう、
そう、もう長寿番組です
そう、4年目もう4年目。
いやでもその前は結構ちょこちょこやってるでしょ。
あ、そうそうそう、ポッドキャストは
お散歩レイディオ
お散歩ラジオあります。お散歩レイディオがあるんで
英語版どうしたの。
英語版はね、英語のエピソード2個ぐらいどっかにありますよ。
あ、1個しか知らん。
うん、私も1個しか知らん。
あれ聞いてる人少なかったんちゃう、
英語の。
うん、
そうだろうね。
で、
下手すると誰も聞いてないんじゃないかな。
ちょっと二人もなんか誰も聞いてないぐらいのノリで喋ってたから、うん、これ聞いたら怒られるよって思いながら聞いてましたよ。
そっか、英語チャンネルね。英語のやつもやりたいんですけどね、うん。結構できるメンバー揃ってきてるじゃないですか。
まあ、奥義周りやったらそうやろ
な。
奥義の英語
の僕が一番できひんぐらいやから、もちろんね、素人だけは言わずも
が
る。ね、あとジャンとかさ、
うん、
結構英語でもいろいろ喋る人とか、あと、うん、ダービットとか、うん、ずっと喋ってんじゃない、
うん、ずっと喋ってると思う、うん、
もう
止まらない。この店に来てもずっと喋ってる満席やっちゅって
海翔くんと喋るために来てるって
言って、こう僕自動追尾のようないや今ちょっと待ってっ
すごいよね。
すごい、まあ、おしゃべり大好き、
うん、そういう人がいるから、
まあまあいろんなね、
英語もできる、
この国際色豊か、
うん、そうだね、そう、でそんな僕がダモンテ紹介のラジオ
が、ポッドキャストの大先輩が今日は私たちにダメ出しをしてくださって、
いや
発言そう
だから、なんかね、
いきなり、
そもそもちゃんとそんな続いてんのかとかも思ってなくて、でなんかの時にえっと思って聞き始めても面白いんですけど、それで、
ね、続いてんのかという意味、
いやだからそんな今まうん、なんか前に聞いたことがあるの。なんか始めるらしいよみたいな。
そう。で、その時に実は何もせずにどんどん取りだめててん。
そう。で、気がついたさ、2019年とかじゃん。
それだって年末から始めてるから。
だから今3月で、俺が気づくのも遅く。いや、でも1個目2019年の9月23なんだけど。
あ、そうやったっけ？
に、そうだよ。だって瀬戸芸の前の話、瀬戸芸が来るねとか言ってたんだ
から。ああ、そうだね。
そう。そうで、これをね聞きながら思ったのは、うん、なんか参加したくなるじゃんその話に、うん、俺のツッコミもあるじゃん、
あ聞いてる、ちょっと知ってる部分もあるから、
そうそう
そう、そうなの。僕西川ポッドキャストいつもやってる、
いつもやってる、
それをメモしてきたのその話を突っ込んでたらそのいける、なんか話せるのにとか聞きたいポイントなのにとか、
あそれを
ちょっと突っ込みたいな
と、ちょっと突っ込み足りひんかったりするわけ、
そうそうそうそう、う
ん、でラジオにここを膨らませなきゃ、
膨らませなきゃっていうか楽しそうだなみたいな、でこの会話に入りたいとか思ったんだけど、うん、言えなかったやつを全部あのメモ、
やばい募ってる、ね、
やっぱ仕事セーブしてるだけあるね、うん、時間がある、ね、
そうなんです。じゃあです、いいですか、
はい、
はい、まずね、普通ではないって書いてあるんですけど、これは優子さんのことで、
うん、
やっぱ変わってんだと思いました、うん、というか聞いたことない話、あの自己紹介の、うん、その高校の下りからね、
うん、なんか話私あんま覚えてないんだよね、
なんか専門学校に行かず、
うんうんうん、
あの弟子入りするみたいな、
ああ、はいはいはい、
とか、うん、でそれでなんかさ、で それと同時に一緒にやり始めたカフェの話で、うん、店長10年、うん、やりきりましたとか言うじゃん、
うん、
もうそれもびっくりして、うん、やりきるとか
それ山登ったと思ってんのかっつって、
いや、やりきるって自信を持って言えるってすごくないと思って、その期間、あとあれの時も瀬戸芸終わった後の時も、まあ後悔はないね。マジで、そんな仕事の仕方してる人たちいると思ったの。マジで。
もう瀬戸芸終わった後も入ったっちゃう。
もうさ、なんか俺そんな充実感の持ち方の仕事、いや、手は抜いてないけど、
プロジェクト終わったらイエーイ。
だってタイに、タイから出てくる時もタイに、タイでの生活を楽しんで、タイでもやることやって、よし日本に行こうってすがすがしい気持ち出てきたでしょ。
いや、まあそうなんですけど、ちょっとその話で言うと、もう後半の話になっちゃうんだけど、あれもその仕事の仕方もそうだけど、その選び方もなんていうかな、なんかね、僕も手抜いてないはずなのに、
うん、
あれもっとちゃんとしなきゃと思っちゃったんだね。
え、そうな
の。だから 100% いくじゃん。
で、どういうこと。
だからケーキは絶対に絶やさないとか、あとなんかその荻の来た人で何にもなかったらあれだからとかさ、
うん、
なんかで、あの瀬戸芸終わった時の回なんかもう完全なやりきった二人になってた。
そう、それはそうだよね。
いや、だから次のオリンピック目指すのかみたいな会話してたじゃん。あの、今は考えられませんみたいな言ってたよね。
もうメダル取って。
そうそうそう。もう完全にやりきって、今ちょっと目標を見失っちゃったぐらいの感じに言ってるじゃん。その仕事の仕方自体で。
外から言われた恥ずかしい
わ。選ぶところも面白いと思うんだけど、選ぶところはさ、別に、あそこも面白いと思うの。別にカフェじゃないんですよ、みたいなとことかも聞きたいんだけど。
やってること、今うちらがカフェをやってるところが。
うん、なんかそこがゴールじゃないっていうか、うんうん、
ただの手段だっていう。
そうそうそうそう。うんうん、だからそこががっちり見えてるっていうのは、僕は結構流されてる系だから、ふわふわふわ、あ、なんかこっちかも、みたいな。良さそう、みたいな。
あ、でもそれはだからマーケット感覚があるってことでしょ。
うん、そう。うん、まあ、ただただ運がいいだけとかね。
うん。
とか、まあ、あと好きなものが、あ、まあ確かにね。マーケット感覚っていうか、選ぶ。
うん。今こっちの流れ来てるよねっていうのを、うん。
はいはいはいはいはい。あ、そうだ、ね。
鍵分けてるわけ。
うんうんうんうん。そう。あの、いつも時代の、なんか、アーリーマジョリティだっけ？
アーリーアダプター。
アダプターの方か。あの、一番早い組じゃない集団の、まあ、前の 5% ぐらいのところだなと思ってんだよね。いろいろ。だけど、なんとなくこう、こっちかなみたいなのがあるからね。そう。なんかこんなペースで話してたら本当大変だよ。そう、いや、それを思いました。あ、で、その、今ちょっと仕事の仕方の話になっちゃったけど、普通ではないっていうのは、うん、その、やりきりましたみたいな話とかをしてて、ああ、そうだったんだみたいな。思って、あ、なんか普通だよねって言ったから、
う
ん、あんまり自覚がないのかなとは思ったんだけど。
まあ、
でなんかその自分のこの自己紹介の回はすごい嫌だったんだけど、
うん、
だ要は、いや、私荻の中で見ても、でも西川家もちょっと変わってるし、すごいじゃない。マリちゃんも、奥さんのマリちゃんも、しんいちさんも、小さい頃からのこの育ってきた環境とか、なんかこう荻に来るまでのストーリーとか聞いてると、
ね、
ひょえーって思うわけよ。私からすると
派手だもん。
派手でしょ、うん、
振り幅とか、ね、
そうで、できること
も多いし、出てくるワードがもうキラキラしてる。天皇の医者とか、
そうパリで生まれたとか、
すごいよね。
すげえなと思って、ね、で、何もう慶応行きました、
はいはい、はい、
とか、
まあ、英語バリ、慶応は別にそんなんね、はっきり
言って。でも私から見ると大学行ってないからさ、慶応出ましたとか入りましたとか、なんかもうそういうワードが飛び交う西川家とか。
でもめちゃくちゃ多いじゃん、そういう人。
うん、
いやいや、だから
大学行ってる人なんてさ、
そうだよ。
だこっちに言わせたら、なんか古民家で田舎引っ込んで、うん、DIY でカフェやって、
この言い方でしょ、この言い方、
パン焼いてまんねんもうめっちゃ普通で、どこにでもいるよ、もう各市町村にいるわ
あ、まあ、うん、そうか、なるほどな。
年間の古民家
だから、そんな風に言われたくないって思ってる時点で、もうコンプレックスがあるわけよ。
え、今の思われたくないってこと？
だ、 私がすごい嫌だなって思うストーリーは、うん、念願のカフェ、小さい頃からの夢、田舎に移住、古民家、DIY、カフェみたいなのが、
うん、最悪にダサいよね。
すっごい嫌だ。何してますかって言われたら内緒ですって言いたくなるからいい。嫌でしょ。でも自分では別にそれが夢でもなかったし、
うん、
今やってるのだからこそ別にカフェがやりたくてここにいるんじゃないし、
うん、
毎日のカフェ営業充実してますみたいなの発信する気も全くないし、
うん、
って思ってること自体が要はなんかちょっと引っかかってるというか自分に、
うん、え、いいじゃないですか。
なんていうの、
何意識しちゃってる
の。そうそうそうそうそう、
あいつなんていいんじゃないの、
好きなんかじゃないのにっていうのはもうちょっと気にしてんじゃん。
そのちょっと待って、もうさ、インタビュアーの人とかそれは付き合えないっていうか、まさかそう思ってるとは思わなくない？その今のその付き合っていうか、向こうもさ悪気ないからね。
そうそう、だからメディアとはまあやっぱいつもなんか
合わないよね。合わないっていうか、なんか波長がとかじゃないよね。
取材とかで
さ、コンセプトが
そういう質問された時のうちらのこの、なんつうの、だんだん熱が冷めてくる感じ。なぜ移住をっていうので、
最後はもう縁としか言わへんおじさん。何言われても縁ですね。
縁ですねって言ったら一番短く。
そうそうそう。
どうでもよくなって
る。どうでもこと。あの、言っとくけど、ほぼ全部それで、全員それでだからね、それは。縁ですねっていう答えは、どうして今、サラリーマンでここの会社されてるんですか。もそれも縁じゃん。
だから、だから、それはだから、黙れって意味や。それ以上俺に聞くなって。
それ言われたやつ。
どういう縁ですかって聞くといいひんから、もうそこはふわっと終わり。
縁ですね。
いい天気ですね、今日は。
今日もね、うん、まあ、そう
か。要はそう、普通が悪いわけじゃないし、普通ですごくいいと思うんだけど、
うんうん、
語る本当のものじゃございませんって思って引けてしまう。
そうなんだ。でもあんなに物を作るのがずっと好きで、ずっとやってましたとかさ、
うん、
今日全部がなんか 100% ベタ好きで進むんだな、みたいな。だから入ってやめたいとか言うじゃん。でもじゃあ、あの高校にさ、そう入っていきなり辞めたいって言って、で、そしたら自分のことをやること決めて、それをずっとやってましたって言って、100% に1回上がって、そのまま行くじゃん。だからすごいな、みたいな。そういうのとかはすごい。そんな人いると思った。
でも、入って辞めたいと思って、辞める方向に持ってくってものすごく大変だ。実際にじゃあ、入学式行って、辞めたいって親に言って、親がいいよなんていう、確率はすごい少ないわけで、じゃあもうその与えられた場所で咲くにはどうしたらいいかみたいな考えた時に、もうね、その道を行くしかない、自分の道を行くしかないし、あの時話さなかったんだけど、あの家庭科だから、調理実習も毎日あるわけ、1日2時間とか毎日毎週なんかもう定期的にあって、その時の班がもうマジで何もしないグループの子たちで、マジで何もしないの。
将来の。
包丁持たなければ、洗い物もしないみたいな。ダリーシみたいな感じの。で、仲は良かったんだけど、私もダリーシって思って、そんな班でやるの。
ああ、はい、はい。
だからもうその時間保健室で寝てた。肉まんを作るって言ったんだけど。
え？
肉まんを作る日。
あ、違う、そうか。
皮から作る
日。そんなグループで私が一人でバンバンやってたのが、
話か
と思ってた
わ。アホらしいって思った。
みんなの分まで作って、もう出席 OK にしたみたいな話かと
思う。違う。もう嫌になっちゃった。アホらしいと思って、その日は保健室で寝てたの。だから、別にバリバリ頑張ってたわけでもなく、嫌だって思ったら、なんかこう、自分をフェードアウトさせてたし、高校って、単位制じゃない？ちゃんと覚えてないんだけど、何回出席したら、遅刻したら1欠席扱い。でも、ここま、何日、それが何日加算されて、留年ですよって決まるじゃない、うん、な。私はそれを逆に利用して、あ、じゃあそこまで休もうみたいな。
あ、そうなんだ。すごいね。
ここまでは遅刻して、
じゃあ変わってるね、
で、計算しながら、ギリギリのところで出席して、こう、進級していくシステムを取っていった。けど、テストでは別に、毎回100点取れるぐらい長く
行ってたから、そうだわ。
そういう面ではすごく、 嫌だ、嫌だ
って。小木さんと同じとこ行きゃよかったのにね。
いや、覚えてるね。
すごい。
そう。
そう
だから、まあ自分が頑張ってそこの3年間楽しく過ごせるようには工夫してた。
そうだね。そのやり方が 100% なんだから。
そう、自分の中での 100% はそのやり方だった、う
ん。あと、なんかその話が聞けるのがいいよね。だって言わなかったじゃん、今まで。
うん。
くない?誰にも言う、まあ言うわけないもん、
ね。言うわけない。
でも、聞いたら怒るわけだから。だ聞いても
怒る。怒らへんけど。
そうだね。怒んないね。まあ、
でも実際、うん、なんかね、高校時代どうみたいなことって、うん、初対面の人と喋るわけないし、うん、友達でも普通喋らへんからな。
うん、
だから結局、まあ、そういう意味ではこういう機会はなんかいいかもね。
うん。いいと思う。
なんかどんな子供時代だったみたいな。
どんなんだったんですか?
私どんなだったんだろう。男兄弟の中に育ったから、4人兄弟で兄2人と弟1人の中で育ったから、で、そう、なんか三人男、女一人だと、大体言われるのが、大事にされたでしょうとか、可愛がられたでしょうとか、女の子、待望の女の子、で、唯一の女の子、もうさぞかし、さぞかし。
蝶よ、花よと。
そう、
うん。
で、言われるのがすごい嫌だったの。なぜならば、そんな風に感じたことはなかったから。
え、それ、むしろ、男兄弟に混ざって一体化して遊んでる。
ミニ四駆で遊んで育ったし、リカちゃん人形を買ってもらったこともなかったし、シルバニアファミリーとかね。なんかその女の子みたいなものがなかったから、でお下がりも黒とか青とかだったから。
お下がり、そうか。本当に一体化して一段で進んでるね。
そうだから、うん、なんか、周りが思ってるイメージを勝手に押し付けられるのがすごく苦痛だったなと。別に、いじめられたわけでもすごい大切に育てられたのは分かってるけど、周りが勝手にそうやって女の子だったから大事にされたでしょうみたいな感じ。
あとなんかさ、できることの内容もさ、そういう風に言われそうだもんね。
うん、
だってさ、裁縫ですよ。裁縫って言っていいの?裁縫でしょ、
うん。
で、カフェとかさ、ケーキ作りとかさ、全部じゃん。なんか、ね。うん、
確かに。これぞって感じだ。
うん。
うん、そうね。
ものづくりの感じはどこからなんですか?
あ、でも分かんない。男の子の中で育ったからそうなんかな。
え?
なんかちっちゃい頃に、うん、私は食が細くって、お腹をよく壊す子で、
うん、
だから、食べられるものがすごい少なかったというか、一回に食べる量も、一日で食べる量も、すごく少なくて、
うん、
なんか夜ご飯に、自分があんまり好きじゃないものが出てくると、すごく悲しくなったの。これしか食べられないのに、その、うちの半分が自分の嫌いな何々っていうおかずで占められてるっていうのが、悲しくて。
食べるということの貴重さからしたら、美味しいものを追求してる。
100のうち50が嫌いなもので、でもそれを食べないと100っていう、なんていうの?空腹のまま寝ることになるから、嫌、
うん、
だなって思って、だったら自分で作ろうって多分思ったんだと思う。だからおやつとかもそうだし。で、なんか、なぜかよくわからないけど、市販のお菓子とかは、まあ親が買ってくるじゃない。で、おやつの時間も決められた量与えられるでしょ。うん、でも、自分で作るってなったら、好きなものを買ってくれた。材料は。調理器具とか、材料とかは好きに買ってくれて、好きなだけ作らせてくれて、食べるのも OK だ。っていうのがすごく嬉しくて、それで作るようになった。
ああ。でも最初から自分のやつなんだね。
うん。
自分の好きなものを作る。
作る。で、食べる。
まあそういう意味で今は一緒やん。
一緒やね。
自分の。誰かのためはあんまり原動力になってい
ない。何が食べたいかなで作る。
自分のため。
あれがすごかったわ。ちょっと前のエピソードの話し、聞き立てだからさ、多くなった。なんだっけ、ビスコッティの。
うん。
激うまって言ってるもんね。
激うま。
ほら。これもすごいことじゃない?まあ、食事をプロとして出す人はみんなそうじゃなきゃいけないのか。これはうまいだろっていう。
内心みんな思ってるはずやし、思ってなあかんと思うけど。それは口に出すかどうかは別やけど。
うん、
そうだね。
ビスコッティの。
海食とか名前は出さないけど、お店の名前は出さないけど、ある店のビスコッティを食べて。食べたことなんてさ。覚えてる?
いや、それだけだな。
ある店のビスコッティを食べた時に、なんじゃこりゃって。歯が折れる言うて。
ああ。
で、そこのお店は、その作ってる人と、もう一人、まあ、いわば相方がいて、その相方が、このビスコッティでゴーサイン出したんでしょって。疑うわって言って。
そのやりとりあったはずなのにさって。
そう。
じゃあ両方、
そう
ダメじゃん。
で、これを、だからそれが世に出たのが、両方 OK、うまいね、100% うまいねって出したんだったら、嗜好品だし、お菓子は。この硬さと味が好みの人もいるかもしれないけど、
うん、
一般の感覚の持ち主ならこれ絶対ゴーサイン出さないよね、
うん。
でも出したってことは、妥協してるか、味を見ないでポンって出しちゃってるか、どっちかで。それわかんなっていう話をしたんだよね。
また僕をいじめよう。何？
いや違う、で私もあのビスコッティは衝撃的だったからさ。
うん、
ああでもレストランのさ、人のさ、あの飲食店の人のポッドキャストないって話してたじゃん。
うん、
これ僕、いやびっくりしたね、聞いた時。あ、そんな真剣に、もちろんわかってますよ、真剣なのは。で、僕の仕事の仕方も一応真剣によそでやってるけど、え、こんなにと思ったのね。
そう？
うん。え、世の飲食店の人全員が 100% では出してないと思うし、俺。ラーメン屋さんとか、なんか弁当屋さんとか、なんかそういうのとかあるんじゃないの？こんなもん出しとけみたいな人もいっぱいあるでしょ。
ああ、でもそれやってたら、どんどん下がってくるやん。
そうそう、そうだね。だけど、で、ってことは、だから、でもちゃんとやってる人もいるわけじゃん。ちゃんとやってるっていうか、あ、でもそういう仕事かと思ってびっくりしちゃった。
ああ、そうなんや。
うん、確かにでも自分が作ったもの食べるんだもんね、お客さんがね、
うん、
すごいことだよね。
僕だって味見せんと誰かに出すこと一回もない。絶対に味見する、うん、当たり前やけど、
うん、なんか飲食店ってすごいねと思った、聞いててめっちゃ準備するしね。
いやし、まあその新一さんの仕事とは違ってやっぱ物を動かす仕事やから、
めちゃくちゃ具体的じゃない。
そうそう、なんか一回一回やっぱ、うん、なんかね、いろんな変数も絡んでくるし、ね、旬とかさ、
そう、
冷蔵、旬やばいね。
旬とか、そう、冷蔵庫のななか空き具合とか、は
い、うん、これ作りたいけど今この時期冷蔵庫空きがないからダメだとか、
とか、うん、客の入りとか、うん、自分らのテンションとか、うん、まあ、いろんなものを加味してって感じ。
うん、うん、そっか。
結局だから自分らが楽しくないと嘘やから。
うん、
自分らが楽しいためには自分らが心から進められるもんを出すっていうのが一番の近道やし、
うん、じゃあさ、このお店のに来る人っていうのはさ、うん、その一瞬のその切り取られた、
あ、そう、だから別にそんな苦労とか、ね、例えばじゃあイノシシの肉ですよって、こいつはもうすごい大変でねみたいな話はせんでいい。
あ、いやいや、うん、なんかあの、まあそうだね、うん、なんだけど僕がなんか今言おうとしたのは、多分チェーン店とかって同じものバンって出てくるじゃん。まあ、要するにメニューっていうのがあって、
うん、
で、こういうのが好きな人が多いから、これとこのバランスでこのドリアみたいなのを全部のサイズエリアでやるわけでしょ、
うん、
とか、なんだけど、この店はそういうなんか、うちの料理はこれですみたいな、例えば、なんていうの、決まったメニューがあって、それが有名みたいなことではなくて、常に変わっているところの、来た日の切り口の、
ああ、そうか、ね。
を味わうってことだね。
え、そういうもんでしょ？
いやいやいやいや、普通のチェーン店は違うでしょ。
普通のチェーン店じゃないもん。
ああ、まあそうか、ラーメン屋さんとか。まあそうだね。ここは違う。
いやし、うん、例えば人に会うとかさ、
うん、
どっかに行くってそういうことじゃないの。
うん、
例えばですね、例えば京都、うん、京都旅行に行くにでもさ、どこの寺が修復中とか、桜が満開とか、うん、いつ行っても全く同じ京都はないわけで、
うん、
でも別に京都に例えてもいいけど、うん、だから結構一期一会なんじゃないの。
うん、
そっか、そうだね。うん。
やしね。
じゃあ理想の客どんな人なの？
理想の客？
うん。いや、なんか、まあそれぞれの楽しみ方でいいと思うんだけど、だから、ここに来たら、でめっちゃ話しかけられたら嫌なんでしょ？
うちのポジションキャストで何を言わそうとして
るの？そうか。そんなわけないか。そ
うだ、いやいや、まあ嫌やけど。
うん。いや、それも気持ちがいいじゃん。だって、もう。これが好きな人が来るんだもんね。
マジ、
うん、
一 番理想的は、そんなに口数は多くないけど、うん、最後変える時にめっちゃ良かったっすちょっと小声で言ってテイクアウトで、さっき食べたパンどれですかって、そのパンを買
う。そうかそうか、それはめっちゃ嬉しい。
それいい、
ね、うん、あでもそうだね、食べたものを買ってくってすごい嬉しいね。
そうだよね、うん、もう一回ってこと
だ、ね、うん、おかわりって感じだよね、うん、このさっきのパンどれですかみたいな。
そうそうそう、うん、
いやすごいわ、そんなにぶつけてくると思うもんね、お客としてもね。あもちろん気楽に入ってくる人もいてもいいんだけど、
あもちろんもちろんもちろん、
今のこの感じっていうのはこういう時なんだ、だって味わい尽くそうと思った場合にさ、
うん、
このそういう全部があるわけでしょ、このお皿の上に、
うん、
今の状態っていうのが、でそれがずっと変わってるわけだもんね、
うん、
いやだってね、島のおちゃんおばちゃんからのもらい物とか結構使ってるし、
ね、う
ん、
ああそっか、そう
だ、ね、そんなも旬そのものやし、
ああ、いやそれはすごいね、
いやだから滑ることもしょっちゅうやで。
どういうこと？あこれは
ノリが最後まで合わへんたなみたいな、
あお客さんとね、
うん、
ああ
だからそれはだから別になんつうの、僕らが求めるものと彼ら彼女らが求めるものは違って当たり前やし、
うん、
別にちょっと喉乾いたからソーダ飲みに来ただけじゃいっていう人も立派なお客さんやし、
うんうんうん、そうだね、
やし不特定多数を相手にしてるとね、うん、どうしてもあるけど、まあでもそういう人にもちょっとは爪当てを残したいなと思うけど
どんな感じで、
週1回小木島でツイッター検索するぐらい
めちゃくちゃ刺さってるじゃん爪痕残したがり方すごいまあ、ね、
やっぱ気になる。
でもあとフォローするとかね、ツイッターのフォローがしたくなるとか、
ああそう、
なんかそういうな、別にずっと見てるわけじゃないけど、そうだからなんかあるなら知りたいわ、うん、
いやしだからインスタとかではちょっとバックストーリーとか、うん、その舞台裏みたいなのをちょっと出すようにしてて、うん、要するに僕らのファンを増やすことが多分僕らのビジネス的にもうまくいく
秘訣。めっちゃ楽しいじゃん。そうだね、
結局僕らのご飯を食べられる人はだってここに来ないと食べられへんわけで、うん、でも僕らのファンになることやし、ファンを作ることは多分
いろんな形で、ネットでもできるし、
できるはずやし、でいろんな人にこんなことできるでってなんか背中を押してあげられたら、
うんうんうん、
みたいなこともあ思わなくはない、
うん、
チェーン店行かんでええで、
うん、
そうね、
すごいね、めっちゃ具体的だよね、なんか全部そのまま出てくるわけでしょ、かその食べ物とかもさ、
いやし
なんか抽象化されて決まってるものが一個もないから全部変数みたいな。
まあでも食べ物ってそういう、うん、だからライブ感があって、だから面白いにあるし、だから結構僕は勉強はするよ、食べ物の面。僕らは特になんかお菓子学校出ましたとか調理学校出ましたとか、
うん、
有名レストランで働いてましたっていうのはないから、うん、だから要するに引き出しでは絶対他の店に負けてるはずやから、それを補うためには、
うん、勉強とか研究だよね、研究してるよね。
あんまあそれも、
うん、いやすごいわ、だってあのイノシシ取るのも研究してるもんね。
いやし、もう俺はもちろんもちろん、
うん、だからそうだね、ずっと変わり続けてるってことなんだもんね。ってことはさ、
でもそうじゃないと停滞した途端に、
うん、
なんか腐敗がやってくるというか、
まあね、でもなんか僕らから思うのはカフェじゃんってなるじゃん、であと漁師っていうのでやっていくと、その漁師って名前があるからこうだろうみたいな風に思っちゃうんだけど、なんかその中にも改善とかね、
あめちゃめちゃあるし、うん、
結局ゴールは、そういう印象あるかも。
ゴールはないからさ、ひたすら突き詰めていかんと、
すでに作り続けながら動きも動いてるから、
うん、同じイノシシは二度といないんで
そうだそうだそこも一期一会でやってるんですか。
そう、それは思うもんでしょ、
あれってさ、一匹を狙ってるの、それとも通り道とかその、
どういう感じ。ケースバイケースやけど、うん、割とこいつって決めて、
あここら辺にいるこいつの、
だから夕方に行くことが多い。夕方に行ったら実際にそいつを目撃できん。
あ、そういうことか。あ、見て、
で、そいつの性格とか、
はいはいはいはい、
体の大きさが大体わかるから、あ、じゃあ、ここはまたぐなとか。
あ、なるほどね。イノシシの歩幅。
歩幅を計算して、 右前足をどこにつくか。
すげえ。え、その足がかかってんの、うん、すごいな。
うん、
それはあの最初僕もハンターの先輩ハンターにその話を聞いた時に、なんじゃそれやと思ったけど、
うん、
狙える、それは。
あ、そうなんだ。すごいな。
まあ、そうなんですね。いいけど。まあ、だから何でも勉強やし、うん、なんかどうでもいいことなんてないから。
今何年目、あの漁師。
丸2年。
2年目か。2年か。
2年半か。2年半ぐらい。
3シーズン目ってこと。
そうね。
うん、すげえな。その感じあるよね、
うん、
会社、
うん、
だ食べるものもそうだってことでしょ。発酵させ、あとなんか手を動かすことも厭わないみたいな、動き続けることとなんか考えることもやめないみたいな、
すごくない？いや、かっこよすぎてる。そんな大した
も
ん
ちょっとあれみたいになってきたね。
情熱大陸。そうだ、手間かけんのは別にいいね、
うん。え、あのちょっと確認なんですけど、あ、まあ、だからね、カフェじゃなくてっていうのあるじゃん。そのこれ今あるのはその具現化したらそうだけど、うん、今はたまたまこういうことだけど、
うん、
じゃない、だからカフェがやりたかったわけじゃないですよと、
うんうんうん、
漁師になりに島に来たわけじゃないですよとか、うんうん、古民家のこれもとかも全部そうじゃん、
うん、
ってことはじゃあ何なのっていうことですよ。それがやりたいの、その考えながら、考えながらとかっていうのが、
あ、だからね、なんか状況に適応してってるだけやんな。
あ、そう、その能力はあると思う、うちら。
あ、適応なんだ。選んでとかじゃなくて。
そう、ニューヨークに住んだら、
なんかベーグルスタンドをやって
もらえるし、やるかもしれないし、
あ、
東京だったら、とか、こんなことするか
もしれない。子供服屋さんでもええし、
うん、
まあ自分らでビジネスは何かしらするやろ
う
けど、
うん、
だってこの島に来るまでイノシシなんて考えたことなかったし。
うん、まあそうだね、だってさ、この島でにいてさえ収入源っていうか収入の取り方がちょっと多様だもんね。なんか、うん、カフェじゃない、カフェにはない収入とかさ、利益の得方があるじゃん、
うん
うん、僕らカフェずもうずっとクローズでも収入は別にいろんな形で得られるから、ね、現状。
あ、お客さん来てもらわなくても、
うん、
あ、
うん、
そうか、
じゃあそういう、まあまあ今のね、なんかいろんな大変な状況とかあるけど、うん、そういう意味でのリスクヘッジっていうか、
うん、そうだね、
強さは
なんかどこでもマジで生きてそうだね、どこ行っても。
それはなんか大丈夫だなって思った
。うん。あれ、あれみたい。さ、あの、考古学者のさ、あの漫画あるじゃん。
マスターキ
ット。そうそうそうそう。マスターキットっぽいわ。
いやいや、それは考古学の聞いてる人いたら怒られるから。
あ、そう
か。もう、あ、憧れの神格化だな、
そ
こ
ら辺。あ、そうか。でも、
まあ、でもそのエッセンスある。どこでも生きていけるって言ったら、女の子の新一さん。
いやいや、パソコンなかったらダメ。
マックなんてどこでも手に入るよ今時、
うん、Wi-Fi もどこでも
広い。でクラウドがあったらさ、
ああ、
最悪お金さあったらいきなり Apple ストア行ってマックポーンってでパスワード打ったらもう廃仕事やろ、
うん、まあそうっすね。
うちらは多分場所変えたらまた10ヶ月かけて
だから
トンカトンカって
なんか多分一番僕らと新さん違うのは入力と出力のそのタイムラグっていうか、
うん、
新さんは言うてやっぱなんその01の人やから、
うん、入れたらすぐ
です。スパーン、
うん、
で、それでひたすら、なんつうの、その、フィードバックを受けて、じゃあこうしよう、じゃあこうしよう、じゃあこうしよう、ザーって言って、
うん、
多分、お金になったり、賢くなったりするんやろうけど、うん、僕らのやり方は、まあ、
そうだね。
今、ミツバチの数セットしてんの、構想1年、作業1ヶ月、ほんで、結果出るかどうかわからんかもしれない。うまくいく、いったらいいなって、そんなんないやん。そっちの世界は。
まあ、というか、そうだね。何ヶ月前にやった仕事のことは忘れてるからね、基本的に。
うん、マジで。やし、うまくいくかどうかも、なんつうか、計算できるんじゃない？
いや、まあ。
なんとか、まあ、うん、何がゴールとするかやけど。
ね、だからそこも、なんか、ループが早い。あの、マーケティングで、じゃあ、この施策をやってみて、
うん、
で、結果見て、ちょっと変えて、ってやってるんだけど。
AB テストみたいな。
そう。だから、それがくるくるくるくる、1週間後はこう、長いプランでもやっぱ、2ヶ月とかよ。3ヶ月とか。あ、まあ、大プロジェクトみたいになったらあれだけど、なんかちょっと試してみようかとかいうのはもうすごい早い、
ね。それをね、だって僕らワインビネガー作るのなんて、
そういうのも作って
るの？ 3 ヶ月かかるで。あの瓶の中に置いとくだけやけど。
で、ここにずっといたっていうことだもんね。
うん、
すごいな。
だから、僕らはそういうな感じやな。 そんな難しいことは何もしてへんけど、一回手を動かしてから収穫するまで、まあそれこそ小麦なんてまさにそういう
こと。これインプットは春だもんね。そうそう、アウトプットやっと秋でしょ。そう、しかもその間にさ、めちゃくちゃいろいろやんなきゃいけないもんね。
あ、ずっとじゃん。小麦は楽やけど。
あ、そう。
小麦はそ
んなに。いやいやいや、だって刈り取らないとま
だ。あ、あの時期はすごい、重労働だ。
うん、だそういう意味ではそうかな。
最近の悩みはさ、年を取った時に、
うん、
ゴールはね、
うん、
年を重ねた70、80になった時に、
うん、
果物をたくさん収穫したいのよ。
お
ぉ、ゴールがそれ。
なんかそれ。
何それ。
なんかゴールの時にあってもいいんだけど、うん、それがゴール
のおかしくない設定の仕方。
いろいろ考えた時に、それができないと多分やばいなと思ったの。うん、私たち、きっと。
うん、
年を取った時に、
いや、わかるわかる、俺でもわかるわ。あの瓶詰めみたいな
のが、瓶詰めの中身が
ずっと知らないっていうおばあちゃん全部美味しいんだ。
だから要は、年を取った70、80になった時に、うん、立派に実をつける木を植えなきゃいけないのよ。
はいはいはい、はい、
ね、まずはね、そうそうそう、うん、で今うちの現庭には4種類5種類ぐらいの木を植えて、この間西村ジョイで先週、
うん、
ラフランスの木を2本買ってきたの、
うん、
で実をつけるまで 3,4 年、うん、って書いたのね。で 3,4 年
信じられへんやろそんな
もう桃栗3年かき始めるのままじゃん。
でも、まあ、要は 3,4 年経ってやっと1個実をつけるかつけないかっていう話なの、うん、木を植えるって。で私たちのゴールは、うん、おばあちゃんおじいちゃんになった時に毎日その果物を取って食べられたらもう大丈夫なの、生きていけると思ったの。でもそれをするにはどこに木を植えるかっていう、
うん、
つまりはどこに、
うん、
まあいわば対の住みかってやつを定めるかってなってくると、
うん、
いつ動くかってなるじゃない。
なる。
で多分また DIY すると思うのよ。でその体力が残されたうち
にそうですね、あそこから逆算する
の。きっと何かしら自分たちで手を加えてその住まいを快適にしていくってなると、
うん、
その DIY ができる体力と気力が残ってるうちにそのプロジェクトを始めなきゃいけないんだなって思ったの。
そうだね。で見つかるまでの年数とかやったら結構
来てるな
近いところまである来てる。
そう、木を植えて10年経ってようやくなんか朝食のフルーツが自分たちの木から賄えるようになったわねあなた、なんて言ってるんじゃないかなと思って。そうなるとじゃあいくつの時に何歳の時までにその対の住みかを見つけてそこに住んで近くのホームセンターで木を買って植えなきゃいけないんだろうっていうのがすごいなんかそわそわしてきちゃって
最近。え、今焦ってるって
こと？焦ってる。
そのこと考えて
焦っちゃう。
え、まずさ、このことを考えてるって知ってた？
知らんかったけど果樹園の近くに家買ったんやんちゃ
う？あ、そう。で、そう果樹園を手放そうとしてる人はいつないかな。
今のうちに買ってもいいしな。
サイダーハウス。
そう。なんか果樹園ごと引き継いでくれる人がいたらもうわしゃ引退じゃんみたいな、
うん、
そんな人が。
結構いそうだけど、実際、
うん。
テレビでは見たの、そういう人。
ああ。
いや、この人の連絡先でもメモしとこうかなとか思っちゃって。
何言ってんの
そっか。
って思った。で、新一さん見たけど、なんかこう、タタタタって叩いて、お金がタタタって動いたら。
そんな簡単な仕事じゃないけどね。一応言うと。
え、そうなの、うん、
まあでもそう見えるわ、ね。
そう。そうだからそういうだったら、なんか、ちょっと安心、自分も安心させられるだろうなとは思ったんだけど。
でも、いきなりお金になる時間を、10時間入れたらこういうお金が出るっていうのはあるからね、装置が。
いや、でもだから、まあ、僕は新一さんの仕事よう知らんけど、だから、結構世相を読む力が長けてるがゆえに世相にまた流される分野でもあるから。
新さんじゃどうなん、安泰なん今？
いや全然安泰、
超心配して
る
の。
あ、いや死なないとは思ってるんですけど、なんかそれは人がなんかもう周りにいるから、
うん、あ、それは死なへんと思うし、うん、うまくやっていくやるけど、
うん、
それこそアップデートしていかんと。
そうそうそう、それはそう思ってるし、自分の働き方も変えていかないとと思ってる、
うん。
なんか前に思ってたのは、なんか日本と海外のなんかかけるワードプレスとかなんかやると、外国から日本に入ってきてマーケティングしたい会社とかどうかなとか、あるいはなんかそれのパラレルでそういうことを、仕事をいろんな会社のやつをやるとかもあったし、とかあとはなんか最近 YouTube 始めたんだけど、ああいうのも こう熟成されたアーリーアダプターの前の方の 5%、 一番最初じゃないんだけどっていうところで、ああでもこっち正しそうみたいなのがあったら、うん、自分の中に取り込んでいかないとまずいっていうのは、
うん、まあそういう力はあるよね、
うん、そうですね。そうふわふわしてるけど、なんとなくこういくのはできるけど、うん、終わりを考えたことは僕ないんで、どう終わりたいかとかは、
うん、
あとさ、ちょっと違う話かもしれないんだけど、なんかさ、ってことはさ、仕込みが長いじゃん。
で、
仕込んだものの消費って一瞬じゃん、
うん、
で、ってことは一回仕込んだら終わりじゃなくて、その先のものも仕込んでたりとか、
うん、
仕込まれてるものめちゃくちゃ多いもんね、この家。そういえばだからインスタントなものが一個もなくない？
そうだ
ね、建物から。
まあ、C っていうのはワインとかを普通に買ってるだけ。
はいはいはいはい、ワインいいんじゃない？それは。
ぶどう畑からやるみたいな。
そうだね。だってさ、そう、だ建物もそうだし、だから常に仕込まれ続けてる、動いてるものの一瞬切り取られたものが出てくるんだね、
う
ん、この
そうですよ。うん、だって今お肉なんて、ね、うん、言ったかもしれんけど12日間かかって作ってるから、ね、もう再来週の分をもう今仕込んでるから、
ね、ああ、うん、僕ね、コンテンツの面白さについてってことを最近ちょっと考えて
る。コンテンツ、
コンテンツ、何でもいいんです。僕の YouTube のところがとかでもいいし、誰かが講演会で喋ってることとか本でもいいんだけど、やっぱあの、意味、価値の意味のある時間の凝縮されてたもの、
うん、
じゃないとダメじゃん、うん、っていうことで思ったんですよ、
うん、
あの自分で動画作ってても時間かけるとまあ濃くはなるわなとか、その人の体験が全部詰まってるものがボンってなんか喋ってくれたらとか面白いわとか思うんだけど、カフェのものとかさ、まあ、ブログとかもすごい寝かすじゃん、あの下書きめちゃくちゃある。
寝かすじゃん。恥ずかしい。
すいません。あれなんか言い方あれかな。まあでもそうじゃん。ずっとあるわけじゃん。だからその仕込まれてきた時間をその一瞬だけ食べれるのがこのダモンテ商会のカフェなんだね。
うん。まあまあ
今の状態。まあ、で常に動いててみたいなさ。
でも結局そうなんだ。だってそうじゃん。例えばデザイナーだってさ、うん、デザイナーにじゃあロゴお願いしました。
うんうんうん。
1日でできて、はい、10万円ですって言われて、なんで10万もすんねんって言ったら、いや、これは俺は1日で書くために今まで10年間の下積みをしてきたんやっていう
のがあるわけ。まあね。でも、かかってる、なんか、まあそうなんだけど、作業時間は短くて、その、パッとはやってるよね。
うん。
そのテクを使っ、蓄積されたやつの技術を使って、さっとやるじゃん。
うん。
だから、そこに実際にかかっている時間っていうのは、
あ、まあまあ、
ちょっと短くて、なんていうか、年単位とか、まあなんか、10日とか、なんかそういうのが、その瞬間に来たらパンってそこでは、この切り口ですねっていう。ハムみたいなね。
うん、
あ、なんか、ずっと味は変わり続けてるというか、どんどん消されていくか、後ろから。
うん、
それをしに来る店ってことなんだね。と、今思いました。
うん、
その話を聞いて。仕込みが長いっていうのと、仕込まれてないものがあんまりないと思う。
でも仕込みはね、だから実感も手間もかかるけど、難しくは別にないし、はっきり言って誰でもできることやね。で、昔の、うん、多分2、30年前まで農家のおばあちゃんみんなやっててん、こんなこと。
取りすぎたあれを保存しよう
みたいな。で、だから失われてしまった、ちょっとした知恵、技術とまでは言わへん。で、世界中のパンは、誰でも作れるパンばっかで、ただの農家のおばちゃんがパンこしらえて毎朝作ってただけの話で、
うん、
だから大したことないんだな。でも発酵はだからそういう意味では一番民主化された食品生産技術よね、
うん、
世界中で発酵がない文化はなくて、
うん、
誰でもできて技術はいらん。
そうか、誰でもできるっていうポイントがあるんだね、う
ん、で僕らはいろいろ、まあ旅行もしてたし、いろんなものを食べてきた中で、結局世界中の食べ物を作れちゃうよね、
うん、
難しくないよねっていう、う
ん、気候とかね、そういう適した調理法とかはあったとしても、
うん、誰もやらないだけで、
うん、
ソーセージだろうがパンだろうがケーキだろうが、うん、実際手作りできちゃうよと。で、手作りした方が美味しいし、安いし、健康的やし、楽しいし、
うんうん、どこへ置いてきてしまったんですかね。いつの間にか忘れてしまったとか、まあ買えるようになったら、あ、この外注できるようになって全部、
うん、まあなんやろな、専業 化、近代化によってなんか大量生産みたいな、そういう文脈でいつの間にやらって感じなんやろ
う
けど、
うん、じゃあそれがしたいことなのか、そういう風に生きてればいいってことっていうことを してるんだね。
僕らはそうだから古いものを思い出すっていうのがダモンテ商会の一つのサブテーマですよ。
そうなんだ。
なんせ私元考古学、
あら人生の考古学者として生き方の考古学者としてそうか、なるほどね。
なんか別に特別なことやってるわけじゃない。
あのさ、なんか喜びが多いよね。
うん、なんか、
なんか楽しいことが多い。
うん。
僕も燻製の時とかさ、あの、つけるじゃん、一応、一晩。
今
は。あ、やってるやって、この間ちょっとやったんだけど、肉をこうやってやって。うん、でも冷蔵庫にさ、入れるじゃん。じゃあちょっと、夜起きた時にひっくり返すのと、あの、開ける時とかどれどれみたいな。
めでてんの。
そうそうそう。それが同時並行でめちゃくちゃあるってこと、
うん、
二人には。
そういうなんかプリミティブな喜びみたいなのは大事にしたいと思うし、結局物を作るって根本的に楽しいことのはずやから絶対。
うん、そうか、そうだね、うん、
それは大事にしたいな
と、うん、めっちゃ思うわ。ここ見てさ、ちょっと後ろ棚の方とか見るとさ、そういうもののが並んでるんだもんね、
う
ん、ここに。
そうだね。
でしかも絶対に裏切らへんのよ、こういうの。世界がたとえ、うん、なんかもう大地震が来ようが、うん、伝染病が流行ろうが、レモンは塩でつけたら保存できんねん。
これはもう砂糖でつけても保存できるよ。
この世の真理やから、その世相とか何の関係もない。
もない、うん、ただの事実。もうそういう
もの。科学反応と歴史と技術の全てのミックスを僕らは使わせてもらってて。
うん、でもなんか最近このね、今世界がグワーってなってるけど、うんうん、でニュースとか見てるとやばいって思うけど、なんかちょっとした安心感がある、うん、今うちは。うち
は島にいるからとか、
島にいるからっていうのもすごい大きいなとも思ったし、なんか買い占めとか見てると、
ああそうだね、
あ大丈夫だな、なんかじゃあ今から1ヶ月島出れません、出ないでくださいってなってメオンが動かなくなったとしても、うん、まあ小木にいるからっていうのもあるし、まあお店やってるからそれなりの食料蓄えてあるっていうのもあるんだけど、うん、何も心配もない。
そのカフェとか潰れそうじゃん。
あ、
彼らもその生き方としてすごい脆弱な感じになってしまうっていう安心感も2人はあるだろうなと、うん、死なないじゃん。
あ、そういう心配もまずないの、うん、僕らが、まあ、例えばここの店を辞めるときは別にお金が回らなくなったとかじゃ絶対ないやん。
飽きたか、
次なんか面白いこと見つけたっていうサインでしかないと思う。
いやー、なんか濃いな。そうだよね。
閉めるんだよね、しばらく。
お店。
ちょっと。
ああ、そうね、う
ん。いつぐらいまでですか？
わからない。
まあでも、今やってもさ、ねえ、ちょっと。
で、ああ、店をやって、
ね、その今の、
この。店を開けてても。
うん。
実際、まあ、あまりなんか気も使うし、楽しくないし。
そうだよね。お互い、なんか、そのさ、
なんか誰が人狼かみたいな話。
なんか、あとなんか、こう、あるじゃん。お互いにさ、どこまでは気を使ってるお店なのかなとも入ってくるし、こっちもそう見られるなっていうところで、謎の緊張感がある空気だから。
で、割と島のその、おじいちゃんおばあちゃんとか来てくれて、
うん、
その、いるときに外からお客さんが来たときのそのおじいちゃんおばあちゃんたちの緊張感がもう目に見えてわかるの。
あ、でも緊張してる？
してるしてる。警戒してる。
それはよかったわ。
なんかちょっとピリってなってる。
うん、
今の人たちは
ちょっと気の毒なぐらい、
うん。どこから来た人たちだったみたいな。
うん、
で、ああそこだよって。ああ。
でも、ね、ちょっと安心するかもそれは。俺、うん、今日別のおばあちゃんと話したときに、あの志村けんさん亡くなったなーみたいな。え、なんかその元気さなのと思ったの
僕は。あ、僕志村けんで一気に。なんか流れ変わったんかなと思ったけど、わからない。
ああ、その国のみんなの感じとしてね。
今日
別にめちゃくちゃでかい。
喋ってへんけど。
でもね、
それは安心っていうか逆に良かったと思った。なんか
あるよ、ね、
結構みんな気楽なのかなと思って、それが不安だったの。
ああ、まあ人によるやろうけど、うん、まあやっぱ持病持ちの人とかはいろいろ気にしてるから、
うん。そうだよね。いやもうそれが一番怖いもんね。俺も東京行きますとかさ、もう今行かないんだけど、
うん、
あの。なんでかって言ったら、嫌だもん。あの、僕は苦しいの嫌だけど、多分死なない方のに入ってて、
うん、
でもね、
まあ、持って帰ってきちゃったら。知らんうちに人殺すのは嫌
だよね。絶対嫌だよね。
うん、
それはダメだと思って。 って。
まあ、とりあえずしばらく、まあ、どうなるか分かんないけど、うちらは、ちょっと、店舗の、実店舗の営業はストップしよう。通販とかで、やろうかなと。あと、島の人が遊びに来てくれるとか、ぐらいにしておこうかなと思って。っていう。
まあ、でも、そういう、パッと、そういう方に切り替えられるのも、なんつうの、その、根っこの強さがあるからできること
で、あんまりそこに関して心配はしてないから
。俺、根っこないもんな。
でもその
土もないし、
その良さもある。その、ああ、あっち良さそう、行こうぜ、みたいな。
浮いてるからね。ふわふわふわっとね。
いいね。
いやー、そっか。いや、まあ、それは思ったわ。そういうことなのね。てか、この家もさ、今そう思ってみるとあれだもんね。100年。
100、今年で2年。
うん。そうだよね。そのまんまだね。じゃあ今言ってたこと、そのまんま、この建物も。
あ、でも、うん、それは結構意識っていうか、まあ、必然的にそうなっているっていうか、うん、この建物がもう僕らのことをもう具現化してくれてる。
そうだね。すごいことだよな。いやー、なんか、木目とか見ちゃうからさ、ポッドキャストだとダメだね。いや、なんかこう、
無言の
嫌だなとか思ってたんだけど、
何年ポッドキャストやってる。
いやーいいな。
まあでもだからそのフットワークは新一さんほど軽くないから、だからその物理的なところが完全に破壊されたらちょっと大変やけどさ
す
がに。そうね、なんか僕のリスクヘッジの仕方と全然違うもん、ね、
違う。
うん、
だ災害が起きてもまあ大丈夫やけど、地震が起きていきなりこの建物と母屋に全部潰されましたってなったら、
うん、一回途方に暮れてる。
そっから再建は大変やけど。
そうだ、でも再建って言うもんね。もう一回
再建。
それは日本語として再建って言うやろ。
いや、言わないと思う。まあもうどうしようって言って、なんかハックすること考えちゃうもん。
まあそうね、新さんそのスタイル。
なんかないかなみたいな、うん。なんか大丈夫なんじゃないかっていう道があるはずだみたいな。
あの、なんか前誰か言ったけど、うん、タスクがあって10日間与えられたら、新一さんはハックする方法を9日間考え
諦めて、最後の日頑張るか、ハックできたかどっちかね。
僕は多分初日からレンガを積み始める。
はぁ、そっか。いや、僕でもね、あんまり実行力はないんだよね。
あんま言ったやつ
ね、昨日。そう。なんかね、これなんか。
でも、なんやかんやで、今までうまくハックできてきたから、こうやってサバイブしてきて、それなりのポジションにいるわけやろ、うん、
それなりのポジション、僕はどこにいるんだろうとは思ってますよ。その、
え、でも、
なんだろう。
なんつうの、その業界で知らないとは言えないでしょ。っていうかもう、腹立つでなんか、大体のことで検索したら、
石川新
一。石川新一。
それはない。それはない。それはない。
直接聞きに行くわ。
あの通販のサイト作る
なんかブログにしてもウーコマースブログポッドキャストっていつかまたキャピタル P やで腹立つわ。もう
そんな見
ないようにしてる
そ
っか。でもやっぱり質のいい日本語の情報とかを検索してたら、うん、おのずとたどり着いてしまう。
すごいね。
それはたどり着く方もすごいね。 あんまり人見に来ないのよ。だから、あの、すっごい表層的なところとかは、ないから、そういう、なんていうの、みんながググりそうな情報とか、あんまり書いてないつもりなんだけど。
あ、どうやろう、うん、どうやって検索したか覚えてへんけど。
うん。そっか。いや、まあ、そう、確かになんかリスクヘッジの仕方が違うのは、ああ、でもなんか、そういう感じの方がいいなっていう気もするんですよね、僕もね。
まあでも、それはなんつうか、隣の芝は青いってやつで。
いや、でもね、取り入れられるところがあるはず。で、あまりにもふわふわしすぎだろうとか思っちゃう。その。
とりあえず木植えてみる？
そうだね、ちょっと。
なんか名言である中国のことわざで、うん、リンゴの木を植えるベストのタイミングは10年前。
うん、
ベストから2番目のタイミングは今だ。
そうだね。確かに。ああ、そうだね。じゃあ今から別にやってもいいんだもんね。
まあまあ、わかりやすい話で言うと。うん、
そうだね。
僕らエッセンスね。なるほど。
いやー、なんかね、僕のイメージでは、あの、なんだっけ、あの、動的平衡、あの、命とはっていうやつ。あの
福岡新一。
あ、福岡新一、うん。あの、もう全部が入れ替わったとしても、その元のものであるというのは動き続けてるみたいな、うん、いうことかなと思った。なんか、動的平衡ですよ、あの、だから。
あーなるほど。
だってマジで定義ないじゃん、うん、なんか名前つけにくいでしょ。
だからダモンテ紹介な
のそうだね、
ダモンテ
最初が考えたの、ベーカリーなんとかとか、うん、コーヒーロースターなんとかみたいな
その
これ定義できねえなと思って、
うん、
紹介だ、
そうだね、あの謎めいた感じとかね紹介って何、
何屋さんだろう、
うん、そうだね、なんかその感じすごいするわ、状態って、だってさ、名前普通はもうちょっと名前つくんだよね、なんとか、例えばフリーランスとか、
うん、
あるはずなのよ、もうちょっと分かりやすいですか、会社員とか、うん、まあ本当に老人とかさ、うん、なんかその感じはどないのみたいなそう、まあ属性、そうね、なんか属性が本質っていうか、なんていうかな、俺はこれですみたいなさ、ふうに普通は思うんだよ、もうちょっと。
でもだからそれはなんか人間の理解の仕方としてなんか、
うん、
なんつうの、性的すぎるっていうか、
まあそうなんだけど、僕らが普段家で食べてるソーセージとかはそれですから要するにどこかで定義された作り方でパーンっていってパッケージになったやつが手に入っているソーセージなわけですよ。
でもそれはだから面白くない
やいや、だから
だって
そうだ、だから思ったら
明日そのソーセージ食っても同じ味するやろ。
そう、
そんなことってありえへんから、ほんまは
明日の朝感動するかと言ったら、ね、
今日のソーセージと明日のソーセージの味が一緒なんて自然界にありえへんから。
いやだからそこがねすごいよね。でも言葉とか文明って、まあ、ある程度そういうもんじゃん。
うん、まあね、
こう固めて、
固めない、度量行みたいな、その固めないとは話始まらんみたいなことはある。
そうそう
そう、確かに、
うん、そう。
でもなんか僕らはだからその表層のところで遊んでるだけっちゃそうやんけど。
えそうなのそうか、いやいやいや、なんか形が定まらないなっていうのはそういう感じなんだね。そういうことなのね。
うん。
地に足。そうだね。
というか、なんか僕が普段意識してるのは、その先人へのリスペクトとかかな。うんうん、
ああ。へえ。
だ、結局レシピっていうのは、著作権がないのよ。
うん、うん。オープンソースや。
まさにオープンソース。
確かに。
例えば、まあまあ、ネットの話してんでも別に本でもなんでもいいんだけど、うん、例えばじゃあ、なんでもいいや。パンの作り方のレシピなんてもう億はありますわ、1億、うん、で、それはそのレシピを作った人がこれがベストやって信じてその彼の環境でやってきたので再現性があって、で、僕もそれを使わせてもらったり、
うん、
でもそれは彼の試行錯誤の上では巨人の上に立つのやつですよ。
肩の巨人の肩に乗る、
そうそうそう、で、それは全てにおいて、特に飲食とかレシピが分かりやすいけど、そうだ。で、この建物だって、
そうだね。
100年前の大工さんがちゃんとした仕事をしてくれてるから、僕たちはその中で、今、こうやって仕事はできる。
あの、僕、なんか今思ったのは、牛の写真飾ってるじゃん。
あ、そう。あれとか
も、だからそういうことなんだね。いや、俺、なんで、あの位置って、うん、ど真ん中じゃん。
結構な位置だよね。
そう。
あれ大事に思ってる。
そう。いや、僕、それ今分かったわ。
あれはリスペクトや、
うん。うん。僕、意味分かんなかったの。牛の、なんだっけ、なんとか号ってね。
豊政号。
豊政号。まあ、言ったら牛の写真ですよ。
うん。
で、ここに住んでたってことか。
この、厳密に言うとこの隣。
あそこの下の畑のところ。
畑のところ。
あ、そうなんだ。で、だからこれがど真ん中にあるから、うん、別に僕も、ツッコミもしないけど、うん、分かってなかったなと思った。その、なぜ牛の写真があんないい位置に、だって、ほぼロゴがあるとこですよ。
しょっちゅうイノシシですかって聞かれる。ちゃうわ。イノシシと牛も知らんのかな。
でもちょっと昔の牛ってイノシシっぽさない？なんかあの
感じ。いや、あれはかなりごついから。
角度
だ、種を、うん、お寿司は結構あのマッチョやん。
あ、
首とかさ、すごいよ
ね。確かに、すごい。今日のサムネイルこれだね。
そうだな。
いや、絶対そうでしょ。うん。
あれはだから、なんつうか、かなり象徴的に、
なんつうか、うんうんうん。これにたどり、この件にたどり着いたの僕だけでしょ。でどう？ダモンテ紹介。
あ、まあ、そうかな。あんまり。
まあ、おじいちゃんとかパッと見て、お、なんかもういきなりわかる人とかいそうじゃん。
うん、
そういうのじゃなくてっていう。そっか。あの牛の写真はそういうことなの、
ね、オギを語れるよね、あの写真はね。
うん、やし、だから、ね、その先人たちのいろんな試行錯誤と歴史の積み重ねの上に僕らはいて、そのいろんなオープンを使わせてもらってるっていう感覚は忘れない方がいいかなっていう。
うん、
僕、あの、おばあちゃんがさ、あの、西川節子さん。 なんかうちの親父のお母さんが。
あの本書いた？
そうそうそう。うん、で、なんかやっぱ、いや僕が常々思ってたのは、全然気が合ってないっていうか。
誰と誰が？
僕のおばあちゃんと、話は面白いね。話をするのは面白いんだけど、好きなことは全然違う。
へ
で、僕、ちょっと思い出すのは、ああいうでっかい瓶じゃなくて、こういう瓶がめちゃくちゃいっぱいあるわけ。で、栗です。あ、なんか、わかんない。なんか緑色のものとか、貝とか。なんかもういっぱいあるわけ。これはいつのなんとかとか言っても、なんかやっぱりさ、2年前とかね。なんか梅干しとかも、ほぼ気合が違うわけ。梅干しってこうなるんだみたいなやつとか
を。ドロドロになって
る。そうそうそう。とか、あと、カチッカチなんだけど、なんかこう、ちゃんとうまいみたいなのとかもあるんだけど。だけど別に僕はそれやりたいとも思わなかったし、子供心にも今も価値のさ、見方がわからないっていうか、そこのリテラシーがないみたいなのはちょっと思ってたんだよ、おばあちゃんに対して。なんかこう、コンプレックス的なっていうか、おばあちゃんあれ好きだったな、みたいな。あと、生き物もすぐ育てるし、なんか植えたりするの。あと、石が好きなの。
ええや
ん。うん。これ放射能よって。なんとかっていう仕事さ。おお、すごいな。外学館だ。ビーって。それと一緒に暮らしてたからね。
すごい。
亡くなったのがんではなかった。
大丈夫。よかった。
うん、
そう。まあだから、時間の流れを味方につけるって感覚かな。
そっか、時間が働いてくれるってこと
だもん、ね、ああ、もうそうですよ。
そうだね。
時間が働いてくれないと僕たちは何もできない。
ああ、いい話だな。
いやいやいやいや。
いや、なんでかって、お金に働いてもらうとか言うのよ、お金持ちの人って。
ああ、言うね。なんか、そういう、金持ち父さんが言う、うん。
あ、そうそうそうそうそう。まあ、最後はそれだ、みたいな。なんだけど、まあ、まあ、それは正しいのは、そういう資産の持ち方っていうのは、正しいっていうかなんか、なんていうのか。コストが低いじゃん。
うん。
だから、俺時間を使ってやってることあんまないもん。
いや、もしようしなければ、そういう世界は時間をゼロが目標やろ、要する
に。あ、そうか。そうだね。あと、例えば、作った瞬間から価値が落ち始めるものとかが多い。
あ、うん、古くなる
とか。そう、ニュースとかと、もう一番そう、
うん
うん。そう。作った瞬間が一番価値が高くて、そっからもうすっきゅんって落ちて。
3年前のニュースとかにアクセスできるのは腹立つ
ね
んけど。
あれなんだろうね。アーカイブとしての価値だけは残るのにね。
いや、中華、うん、ネットの一番得意なことちゃうの、それっていう。
あれ、なんなの？
聞いたら分かると思ったのに。
いや、俺、もうすごい疑問。
そう。
なんで消すの？
このリンクは存在しません、みたいな、うん。
あれ、多分中の人も分かってる。まあ、理由あんのかも。もしかしたら。
消して
る。でも、めっちゃくだらない理由だと思う。例えば、なんていうの？で、アーカイブだけ課金してるんで、気まずいとか、そういうことかもしれない。社内で。だって全部無料で見れるんじゃんってなったら、俺たちの部署何なのってなるとかいう人がいるのかなとかはちょっと思うけど。
そうだから、まあ結構やっぱみんな急げ急げってなってるけど、そんな急がんでも大丈夫やでって感じかな。
うん。そうだよね。だって、急いでるとそこ全部無視してるってことなの、ね、実は時間の流れとかを、うん。あと時間の流れない方がいいと思ってるでしょ、みんな。
うん。
時間流れるなって思ってるよね。
そう。
年取らない。ようにしたいとか、早く届けとかね、早く出来上がれとか、うんうん、僕これは YouTube やってなんか英語のやつなんだけど、アラン・ワッツっていう人がそんなようなこと言ってた。なんか音楽はプレイ・ザ・ピアノって言うじゃんみたいな、ワーク・ザ・ピアノって言わないでしょみたいなこと言ってて、うん、でなんかで目的がないんですよみたいなこと言った、
うん、
例えばダンスとかはここから踊り始めてあのポイントに行くことが目的ってことないじゃん。
うん、
だったら歩くじゃん。
うん、
とか、音楽も、はい、この音出すことみたいなのなくて、うん、その時間の中にあるみたいなこと言ってて、うん、で、人生も間違えるとやばいですよみたいな。あれを達成するためにとか言って、
うん、
できましたって言ったら、実はそれが本当のゴールじゃないので、本当はね。
うん、
まあね。
なので、60歳ぐらいになって気づくよみたいな。でもずっと騙されっぱなしで生きてきちゃったね、みたいな話をするおじさんの演説を僕今度やりたいんだけど、YouTube で。まあいいんだけど、まあその人はね、そういう、で、結局音楽が鳴ってる間、踊ってるべきか歌ってた方が良かったんじゃないのみたいなことを言うわけ。
うん、
だからそれはね、僕もすごい考えるんですよ。その仕事のやり方とかも。それで言うと、何100で行くみたいな。ゆうこさんのさっきの最初のさ、あれとかも、 その感じだわっていうのめっちゃ思うわ。生きて、まあ、これ怒られるかもしれないけど、生きてるって感じしてるんだな。この部屋の中で。めちゃくちゃ大げさだけど。まあでも、こんだけ生きてるってあるとかはちょっと思う。